ラジオ郷土史講座。この番組は塩津形教育研究所と六地蔵随寺郷土史研究会の提供でお送りします。
塩津形教育研究所は設立して10年以上経過しました。その間に塩津形や付け皿についての講演を継続しています。また郷土史に関する各種資料を2大学4高校の学園祭に計16回展示し、大勢の皆様に鑑賞していただいています。
FM 柴田ラジオはガット、この時間はラジオ郷土史講座をお送りしています。この番組では大和政権の上策、特に月皿の木について勉強していきます。この番組の先生をご紹介いたします。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。伊藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、シリーズ6回目となりました、6月下旬までの放送を予定しているんですけれども、今回のテーマが恵比氏と安倍のヒラフについてですね。
そうです、
ところで恵比氏というのはどういった方を言うのか、改めて紹介教えてほしいんですけれども。
そうですね、都に近い、大和政権に近い周辺、特に関西の方々は東北や北陸の先住民を区別差別して恵比氏と呼んでるんですね。
はは
ー、とても許しがたい対策なんですけど、私ども北陸や東北の民族からすれば何を言ってるんですかという、
今で言うところの、その差別的な扱いにされてるかもしれない表現なわけなんですね。
そうですね。
しかし、その恵比氏の中には都に招待されていた方もいらっしゃったかのような話ですけれどね。
そうですね、これは特に最近胎内市大塚で出土した人籠山古墳の3世紀まで遡る豪族がいたとなると、恵比氏の前の段階の民族まで遡ることになりますので、そういう点では、大変大事な発見が胎内市に行われたということが言えますね。
そうですよね、はい、大和政権時代のものと思われるものが出土してくるわけですからね。
そうです。そういう点では新潟県の歴史は根本的に見直さないと理論が通らなくなってるんですね。
そうですよね、はい、恵比氏という言葉が出てくる、平たく言えば先住民の方、先にその土地に住んでいらっしゃった方、はい、ということになるんですけれども、この方々と安倍のヒラフの関係ってどんな関係なんですか？
安倍のヒラフは大和政権の兵隊、屯田兵を連れてきていますので、先盛という形で、その先盛を使って先住民を支配下に入れるという任務を持っていますから、一般的に考えれば武力で平定して、手下になれとか、領分の中に入りなさいとか、こうなるんですね。
これは日本だけじゃなくて世界各国の歴史見だとしても、はい、先住民に対するっていうことでは、そういった暴力的にこう支配するというのは、ね、ある話ということも言えますね。まあ、実際日本の国内でも当時は暴力によって、武力によってか、支配したという、ね、こともあったようですけれど、ね、
そうですね、特に安倍のヒラフのいらかったというところは、100年から200年かけて新潟の3つの上策、ぬたりの木、岩船の木、月皿の木よりも遅れて設置しているのですが、これは安倍のヒラフにあたる坂の上田村もろっていうのが、そのもう徹底的に戦争戦いで征服してますから、そういう点では安倍のヒラフの融和政策っていうんですか、友達作戦っていうんですか、偉かったなと思いますね。
要は武力で物を言わせないというか、武力を使って下に従わせるんじゃないという、
そういう点では恵比氏の代表格の方を都に案内して位を授けてんですね。これはちょっと考えられないことで、
当時の背景から考えれば、ちょっとありえないような話です。
正月下とか供をしたりというので接待してますね。
へえ、
これは 日本書紀に出てくるんですけど、その代わり恵比寿先住民の方々からは鮭だとか、
はいはいはい、
熊の皮だとか、まあ、珍しいものをお届けしたんでしょうけど、まあ相互交流ですわね。大塚山古墳あるいは人籠山古墳の3世紀4世紀全般というと300年ちょっとですから、その方々の古墳にその大和政権のつながりが立証できたっていうのは、
そうですよね、
恵比寿より以前の話ですからね。
そういうことですよね、
うん、そういう点では本当にさっき前回紹介した古墳と族縄文時代文化の中で小林教授は根本的に新潟県の歴史を立て直さないと、建築し直さないとダメですねっていう意味の論文が載ってますので、もう柴田は大いに体内市大いに自信を持っていいんじゃないでしょうか。
そういうことですよね、はい、先生のこの、今ほどご紹介いただいた古墳と族縄文文化という本の中には、大塚古墳、これ大塚天神古墳という名前であれでしょうかね、紹介されてる。
これはね、はい、私がその人籠山古墳というと伊藤先生間違ってんじゃないかと思われる節があるんですけど、古来から人籠山伝説というのがあったんですね。で特に隣の50メーターぐらいの近くに籠幌木山古墳というのは人籠山伝説とつながってるんですね。だからその山を大塚山と言ってるので、大塚山古墳の中に人籠山古墳とか籠幌木山古墳があるというふうにすれば非常にスムーズだったので、私はそう考えているので、あえて人籠山古墳って常に呼んでるわけです。
なるほど、
ね、うん、これは春字型が正しいなって言ってたって、文化財の地図に古地図に使用図型が書いてあるっていう点では言い続けて治りましたからね。
そうです、
ね、うん、同じ私のライフワークの月皿の木なので、これも人籠山古墳を言い続けても大丈夫だな。
まあそういうことです、まあ、常にその声に出して発信することによってってことがやっぱりあるわけですからね、
はい、特に胎内市の教育委員会のシンポジウム第2回にはその固有名詞の人籠山古墳、大塚山古墳というのは載ってますし、今回平成27年度の司法胎内には人籠山って赤字で書いて、はいはい、城の山古墳の説明してますから
さて、また阿倍野平の話にまた戻りたいんですけれども、はい、まあ、先ほど坂上田村丸の話も名前も出てきましたけれども、はい、まあ両極端というべきなのか、その地を治めるという意味では比べるのも結構面白かったりするかもしれませんね、
は
い、
そうですね。これは次回何回目かに取り上げます、阿倍野平と坂上田村丸を比較してという、はい、比較してみるとですね、面白い内容があるんですが、今日は阿倍野平風なのでそちらにちょっとあれですけど焦点を絞ってみたいと思いますが、しかし阿倍野平風が融和作戦を取って以来っていうけど、私は新潟県阿賀北地方の先住民恵比寿と言われる方々の対応も武力では間に合わないのと考えて、融和作戦に応じて貢ぎ物を持ってったり招待されたらどこどこついていったりという、やっぱり先住民の方の対応も偉いなと思ってんですね。
まあいわゆる早話が属性権的に言えば敵が来たいやいやいやでこう向かっていくのではなくて、戦うだけではなくて賢くこう付き合っていくということですもんね、
は
い、
新潟県の先人たちは恵比寿と言われる先住民は、うん、戦いを挑まなかったという点では賢かったのかなという気がしますね。
ただ、まあ、戦わなかっただけではない、それもただその属するだけでなくて、はい、ちゃんと都にも、ね、行ってるわけですからね。
だから普通新潟県人は引っ込みじゃんって言って招待されても行かない傾向が強いんですけど堂々と乗り込んで行ってるっていう、
そういうことです
よね、うん、臆せず行ったというこの勇気というか姿勢はね、やっぱりもうちょっと我々も引き継いでもいいんじゃないでしょうか。
そうですよね、はい、さてともかく融和、いわゆる融和政策ですね、はい、お友達作戦を取った阿倍野平夫なんですけど、まあ、阿倍野平夫を祀ってる神社といえば、まあ、小塩神社ということなんですけれども、 じゃ小潮神社って伊地美濃だけではない
ないんですね。少ないんで、本当に少ないんですけど、あの新潟県内のところには何箇所かありますね、うん、一番近いのは岩船の木の間との月さらの木の間との間にもあります。ということは何を意味してるかというのがポイントだと思うんですね。安倍晴信の人柄というか、
うん、
武力だけではない対応の仕方をしたっていうのが先住民に慕われたんでないでしょうかね。
それだけその安倍晴信、まあ、小潮神社、も複数にまたがってるということなんですね。
そうですね。だからそのお祭りあるいは神社を通して、はい、大和政権時代まで遡ることを新潟県民の先人たちは忘れなかった、忘れていないっていうところがね、ね、偉いと思うんですね。
実際その今でもその、まあ、いわゆる小潮神社祭りとか、ね、はい、小潮神社に関してのお祭りがいまだに地域の方によって盛り上がっているところがあるということです
ね。そうですね。
うーん、
で特に小潮様の祭りの時に私が取材に行ってインタビューした人も、はい、区長さんらしい方だったんですけど、あの小潮神社について、安倍晴信についてかなりの書類を持ってましたね。
うん、
これは驚きでしたね。
しかしあの小潮神社ってあのお話をお伺いするところ、なんか北向きに建てられてるっていうこと、
ね、そういうんですね。これはどの神社も北向きなんですね。これは珍しいことですね、はい、その理由はやっぱり大和政権がその北方政策、江見氏政党を成功させたという強い願望が現れてるんじゃないでしょうかね。
なるほど。
うん、並々ならぬ決意を持って新潟県来てますね。もう一つはその北極星とか北斗七星を意識してると思うんですね。やっぱり宇宙観でしょうかね。自分たちの武力だけじゃなくて、みんなの力、宇宙の力も借りたい、そしてその北方政策を成功させたいっていう、なんか信仰メーター、神社メーター何かがやっぱありますね、そこには。
そうですね。ここ、うん、ここだけに焦点を当てて調べてもすごくなんかいろんな発見が出てきそうな感じもします
ね、はい、そうですね。特に現在ずっと下っても徳川家康がやっぱり東西南北を非常に意識して、日光とか静岡やっぱり祀っていますからね、そういう根底の流れがあるんでないでしょうか ね、
ですね、
うん、
月さらの木そのものもそうですけれども、安倍晴信をとっても、あるいは小潮神社とってもいろんなことがまだあの発見的なもので出てくる気がいたしますけれども、あの、まあ、その安倍晴信小潮神社です、小潮様というお祭りが行われます、はい、これ6月くらいなんですかね。
6月中旬だったと思います。
ほう、
はい、
これあれですか、地域のいわゆるお祭りということの位置づけもあるかと思うんですけれども、もっと柴田を広くこう考えた上の祭りとしてなんかこう考えられないもんなんでしょうか、
ね、いや考えてほしいですよね。特に郷土史研究会なんかかなり大々的に活動してるわけですし、私がその伊地美濃で講演した時に、はい、その小潮様のお話をしました、その時に古老の方々は神輿もあったとか出汁も何台もあったとか、はいはい、いう話していましたので、まだ伝言というか伝承がありますのでね。
そうです
よ、ね、だから柴田祭りで今市民に寄付をお願いしてますよね。あの寄付の何割かは小島様に回しても私はいいんじゃないかっていう話を伊地美濃で講演したことがあるんです。
まあ、ごもっともっていうか、まあ、歴史的な、ね、ものから考えればもうね、かなり古いところから遡ってね、
はい、
話が始まるわけですからね。
特にあの小潮神社へ登ってみると分かるんですが、神社から北の方を見ると潮姿がよく見えます。縄文時代の青堆石の船だとか、
うん、
梶川、胎内川の河川周囲にもつながってきますし、そういう点ではあの潮姿のできた年代が今9世紀上岸地震でできたって言うんですけど、
はいはいはい、
7世紀まで上作は遡りますから、
はいはい、
もう200年ほど遡っても潮姿の原型になる元になった湖は 私はあったと
存在したということになりますもんね、うん、そうですよね。
特に人影山古墳のあれは塩姿のちょうど真北真東のへり地にありますから、そういう点ではその塩姿のできた年号をもう一回見直してもいいかなっていうふうには私は講演では言ってるんですけどね。
まあ、今日のラジオ郷土史講座トータル6回目、メインテーマ蝦夷と阿倍野平ということなんで、そもそも先生、そういえば蝦夷という言葉って今ってこそあんまり聞かない。
やっぱりあの研究者も差別用語だっていうふうに受け止めています、うん、認識してますね。だから使うのを非常に嫌がりますね、うんうん、いや私ども蝦夷なんて言われるとやっぱり気分悪いですし、うん、だから私は論文でも講演でも先住民先に住んでいた方、
そうですよ、
ね、あるいはそこにいた豪族の集団という形を取ってるんですけどね。
まあ、イコール、まあ、阿倍野平府に関してもそうなんですけれども、まあ、でも、まあ、小塩神社の話にまた戻るんですけれども、地域の方でもそうやって伝統を絶やさずに小塩様とかいう、ね、ことをつないでたとしても本当に継承してるのは分かりますね。
はい、私も簡単にあの小塩様にお参りしに行った時に、うん、その前にあの若者が相当な人数でしたけど、しめ縄をあの階段200段以上あるんですけど、かなり大きなしめ縄でしたけどね、担ぎ上げていってやってましたから、これは素晴らしい文化の伝承だなっていうふうに感じましたね。
そうですよね、
はい、で特に泉野で講演した時に感じたのは、今まで住んでいた人の他に泉野団地といって新興住宅地にこう入ってきている方も小塩様については協力的ですよって言ってましたから、これは市の観光課あるいは地域おこしでもうちょっと取り上げてもね、絶対いい内容だと考えてますね。
小塩様に関しては、あれ泉野地区に関しては地域でね、新しい人を含めて以前から住んでる人も含めて大事にしてる。
そうですね、特に小塩様の祭りの時にはあの小塩神社に登る口の広場、あの泉の保育園の下に広場がありますけど、
ありますね、
いや夜店が相当出ますね。これは素晴らしいことですね。
またいろんなアイディアというか気づきの部分でもこの番組発信で、皆さんに情報提供していきたいと思いますので、引き続きまたね、あの伊藤邦夫先生にお伺いしたいと思います。伊藤先生、次回第7回目になりますけれども、はい、次回のテーマは何を大きく持っていきましょうか。
特に月皿の木がここまで認識されてきている、
はい、
大きなエネルギーには、あの体内市のところでも触れたように斉藤秀平氏の新聞に寄稿した約100年前の論文が辻村だっていうのをもうちょっと具体的にお話ししてみたいとこう考えてます、
はい、FM 柴田ラジオ郷土史講座、ここまでの先生塩塚田教育研究所所長伊藤邦夫先生でした。伊藤先生、また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
六地蔵チーズ郷土史研究会は24年前に発足し、無縁仏を供養してきました。遺跡からはチーズの歴史を研究しており、特に土皿の木はチーズであると考えています。そのために羽賀弥一博士作詞のチーズ尊歌の変額を修復したり、尊歌の CD を作成したりし、土皿の木の標柱を立てロマンを追いかけています。
ラジオ郷土史講座、この番組は六地蔵築地郷土史研究会と塩津形教育研究所の提供でお送りしました。